皆さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
GCP の江村です。
今回は原さんはオフィスではなく、
はい、家です。
なのでということはレコードが、
そうですね、
置いてあります。
なので前回結構ソロ GP の話をしたので、
はい、
こちらは
前回分もしっかり用意してくれてるんですね、
はい、セロニアスモンクの超名盤ソロモンク、そのまんまですけどということで、ソロモンク僕大好きなんで、
それ前回のやつね。
前回です。
で今回
はですね、このビートルズのホワイトアルバムなんですけど、
はい、
皆さんポールはもう世界最高峰のベーシストとして、うんうん、もちろんポール・マッカートニーご存知だと思うんですけど、このアルバムで彼がドラムを叩いたりとか、ギターリフを弾いたりとかしてて、もうマルチプレイヤーとしてのですね才能をいかんなく発揮してますので、今日のテーママルチプロダクトということで。
素晴らしい。
すごいね、
はい、
いやこれ結構選ぶの大変？すごい、よくそんなドンピシャ探してくるなと思って。
ピンとくるんですか？
だんだんね。
すげえ。
頑張ってますよ。
しっかり考えて。
考えて
やってる。へえ、はい。
毎週の大切なミッション。
そうなんです。
いやでもすごいね。よくそんなドンピシャであるな。
しかも
これコレクション増えてる？
いやまあでもちょいちょいでそんなペースでは増えてないと思う。
しかも今回はそのタイトルではなくて、その。
そうなんです。
ポールさんのそのマルチプレイヤー、
はい、マルチプレイヤーぶりを、はい、
すごいね。
そうなんです。ぜひ聞いてみてください。ポールの、どの曲でやってるかはいろいろ調べると出てきますけど、すごいんでマジで。
はい
はい、
はい、じゃあ今回はマルチプレイヤーマルチプロダクト、コンパウンドスタートアップっていうものについて、はい、話していきたいと思うんですけど、実はそのこれは元々オフトピック、の方で、ポッドキャストを出していて、で、それについて、ちょっと原さんとかエミレさんも聞いてくれて、今回それについてちょっと話そうっていう、ことではあるんですけど、まず多分コンパウンドスタートアップとは 何かっていう話を、するべき、だと思ってるんですけど、これはパーカー・コンラードさんってそのリップリングの、CEO ですねが、考えた言葉なんですけど、すごい簡単に言うと初期から、マルチプロダクト化するスタートアップ、っていうところで、彼が、話しているのは今まで、過去10年から15年間ぐらい、ですとそのシングルプロダクト、一つのプロダクトにフォーカスしてSaaS化する、っていうのが、人気だったんですけど、それだと、最終的にその例えばマイクロソフトとかそういうところに勝てないんじゃないか、っていう話があって、その新しいその、ビジネスチャンスとしてこのコンパウンドスタートアップが、あるんじゃないかっていう、話ですとっていうのが、すごい軽く、
はい、
まとめたものなんですけど、2人もこのコンパウンドスタートアップを聞いてまずどう思いました？
まずでも、おっしゃる通りで結構アメリカだとフォーカスっていうのは一つの、もうコアなテーマとしてやっぱりある中で、ある意味ちょっと逆張り的な発想で彼はそのマルチプロダクトっていうのを提唱して、最初からもう本当に最初からリップリングってオールインワンっぽいバリュープロポジションで提供してたので、彼しか言わないだろうなっていうふうには思いますと。で、一方で本当にこの数年じゃあ台頭してきたズームだとかスラックだとかが、マイクロソフトにまんまやられたりだとか、あとアドバとフィグマ、アドビとフィグマみたいな感じで、結構そのコンパウンドのスタートアップが、フォーカスされたスタートアップに対してプロダクトの力じゃなくて営業の力とか資金力だとか、そういうので勝負してきてるっていう構図があるので、すごく面白いし、日本ではまだまだこれからの領域だと思いますけど、一部は理にかなってるなと思いました。
なんか戦略の一つの種類って感じがしますよね。なんかその、多分全てのスタートアップがコンパウンドはもちろん、難しいし、そもそも正しくないかもしれなくて、やっぱりそのフォーカスしてまずは最初に一つのプロダクトをしっかり PMF させてみたいなっていうのが王道だと思うけど、なんかやっぱ特定の領域だとか、あとはそれができるリソースを集められる企業家にとっては、もう最初からコンパウンドスタートアップ、そのマルチプロダクトスタートアップみたいな感じで、もう複数プロダクト同時展開して、一気にお客さんのいろんなバリューチェーンの中でもいろんなところの解決をやって、もはや抜けられない状態をさらに強く作っていくっていうのは あの戦略の一つとしてあるなと思うけど、なんか全員におすすめかというと、うん、そういうものでもなさそうだなっていう、うんうん、やっぱリスク高いですよね。
そうですね、リスクは高いので、あのそれこそリップリングも2年ぐらいかけて、うん、そのかなり調達もしてやってたことなので、うん、それをそもそもその初めて起業する人ができるかというと、うん、多分できない、ねうん、多分 VC もそういう会社に対してバッキングしづらいと思うので、うんね、まあ、特に個人的にあの2人に聞きたかったのが、このまあ、よくその VC 業界とか、まあスタートアップ業界全体としてはやっぱりその一つのプロダクトにフォーカスしなさいっていうのを、まあ基本的に誰でもそういうアドバイスをするっていうところに反する一応アドバイスではあるので、なんかそこを、まあそのでもその中でそのリップリングでしたり、まあアメリカですとランプっていう金融系のサービスでしたり、なんかそういうサービスが出てきている中で、VC としてそのアドバイス そのシングルプロダクトを一つのフォーカスにするべきかっていうアドバイスをどう考え直すべきなのかっていう、なんかどの状況だとそのマルチプロダクトが OK で、どの状況だとシングルプロダクトが OK なのかっていうのをどういうふうに考えるべきなのかなっていうところですね。
多分僕はもうやっぱり基本はシングルプロダクトだと思うんですよ、うん、基本は。でやっぱりそのコアになるプロダクトが絶対に必要だし、うん、でそれから増やしていくっていうのはタイミングの問題、何をやるかっていうのと、あとはタイミング、いつやるかっていう、多分2つの問題がすごい重要で、うん、でやっぱ最初からなんだろうな、あの多分別にこれは SaaS とかソフトウェア以外でも、最初にコアのプロダクトから始めてカテゴリーを増やしていくって、例えば Amazon だってある意味そうだし、うんうん、でフィンテック金融系の企業だって大体そうですよね、うんうん、うちの投資先のソーファイも学生ローンから始めて、それからあの保険始めて、資産運用始めて、住宅ローン始めてっていって、総合金融機関みたいになって銀行になっていくっていうのが、まあにある意味で言ったらマルチプロダクト、コンパウンドスタートアップで、そのコンパウンドスタートアップのメリットって、いくつもの商品を売れるから、ある商品はすごく安くできるとか、で、ある商品でお客さんを集めて、ある商品で稼ぐとか、そう戦略的なすごいメリットは確かにあるんだけど、やっぱり難しいとは思うんですよね。で難しい理由としては、やっぱそのアメリカでコンパウンドスタートアップやってるところって、あのなんでアメリカでできるかっていうと、まず買収があるでしょう、うんうん、買収でプロダクト増やしていったりできるし、あとは、
まあ、セールスフォースとか、まさにそういう感じですね。
そうそう、まさに、で、あのうちに今セールスフォースで働いていたケン若松っていうのがいて、そのプロダクトのアドバイスもらってるんですけど、やっぱすごい緻密に計算されてるんですよ、プロダクトを展開する時のエンジニア組織が。でここが僕は気づいてなかったんだけど、開発組織をコンパウンドに向けて作っていくってかなり難しいなっていうのは印象として思いましたね。
まあ、ほぼ別プロダクトですからね。それこそあのリップリングもあのそういうふうに話してますけど、その、うん、彼らミドルあのレイヤー まあ、そのインフラのレイヤーの、ものもほぼもう別プロダクトとして扱っているので、うん、なんでそのマルチプロダクトとして、例えば最初から2つのプロダクトを作った場合に、実は3つ目のプロダクトがあって、それが社内その連携する基盤の、技術というか、その、 あのインフラレイヤーがあるっていうところですね、うん、
だから多分そのまさにそうで、セールスフォースはじゃあ API でそこを、うん、そういうのを最初に実現したと思うんですけど、最初からそれを設計しなきゃいけない、うん、でそのさっき言ったそのアマゾンがカテゴリー増やすとか、金融系とかフィンテックがその対象商品、金融商品を増やすとかと違って、一個一個独立しないんで、
うんうん、
さっき言ったミドルレイヤーが必要になるし、でそうするとすごいしっかりした CTO が必要になる、
うん、
でそこを設計しなきゃ、なんかセールスフォースは CTO が素晴らしかったらしいというふうに彼は言ってて、うん、でやっぱそこの設計の凄さと、あと開発組織を本当にそれだけ増やせて優秀な人をずっと増やし続けられるか、
うん、
っていうのも日本のチャレンジだと思うんですよね。
うん、うん、
まあ多分その一方でそのまあ、例えば買収とかそのプロダクトを増やすっていうところの、うん、まあ、デメリットってといきますと、やっぱりその基盤 そのデータレイヤーの部分を考えなくて買収しちゃうケースとかも結構、あるので、まあ、それこそ日本の会社でこういう相談されたことあるんですけど、やっぱりその なんかマルチプロダクト化し始めてるんですけど、実は基盤のデータレイヤーが各プロダクトと違くて、
うん、
でそこがやっぱりセールスフォースの凄さって、まあ、多分最初からその CTO の方も多分こういう、うん、こういう展開ある程度考えてたと思うので、だからこそその顧客データっていうところを全部基盤にするっていう、
うん、
ところを考えたり、リップリングもその、その従業員データ、っていうところを考えたりとかしてるっていうところが、その各会社でどの段階からそれを考えないといけないのかっていうのが結構重要になってくるのかなと思いますよね。
いや、まさにそうなんですよね。なんかアメリカのスタートアップがコンパウンド始めるときって、もうそれなりに大きい会社が多いから、
うんうん、
だからまあ、でももう一個そのよく一つ日本で議論があるのが、日本って小さいからシングルプロダクトだけだったら大きくならないよみたいな、うん、ARR100 ぐらいでっていう話は実際まあそれはそれ正しいと思うけど、いつぐらいから考えるのがいいんですかね、マルチプロダクトって。
うん、なんかありますか。でもそのそれこそお二人はその日本 の、
うん、
そうですね、投資先がいるわけなので、
最近投資先でもマルチプロダクト戦略みたいなのを売ってるところが出始めてるんだけど、うん、なんか多くの場合やっぱその シリーズ A までは少なくともシングルプロダクトでまずしっかり PMF しましょう、うんうんうん、そこでちゃんとまあ資金調達もして、でそこから先なんか 2,3 個同時に立ち上げるみたいな、
うんうん、
いうところは取ってる気がするけど、本当の創業期から3つ4つ同時にやりますみたいなのは、これ本当多分その何でしょう、まだ何もないところで 巨額調達をしなきゃいけなくて、うん、やっぱそれはシリアルが必要だったりプロダクト開発経験がすごくあって、
うん、
もう3つ同時に立ち上げれるよねみたいないうところを信じてもらえないといけないと思うんで、なかなかまだ出てきてないかな。ただ日本において多いのは逆に言うとシリーズ A ぐらいまでシングルで頑張って、うん、そこから複数展開していくみたいなのは多いし、これはなんかもしかしたらアメリカとかよりもチャンスあるかもしれないなと思っていて、うん、日本の方が、
うん、
なぜかというとやっぱアメリカほど同一領域に競合が多くないみたいなのがあって、
う
ん、
そうだね。
だからまずいいプロダクトを一つさせれば、うん、まあ、お客さんをしっかりつかめます。でそこに対していろんなプロダクトを同時に次バリューチェーンの前後とか、そのデータを使ってなんか連携しやすいプロダクトみたいなものを仕掛けていくっていうのは、なんかアメリカみたいにすごいいっぱい競合がいるみたいな状況じゃない日本においては、うん、むしろやりやすいんじゃないかなっていう。
確かにそのタイミングの問題っていうのはありますよね。うん、今そのコンパウンドスタートアップがアメリカで重要になってきてるのは、やっぱりこの競争 の、 環境がどんどん激しくなっているっていうのが一つ大きなポイント、うん、はい、っていうところと、ね、まあ、このバンドル化アンバンドル化のサイクルの中で、うん、まあ、ようやくそのアンバンドル化が結構成立してきたので、まあ、だからこそもう一回バンドル化が重要になってくるっていうところだと思う、うん、日本だともうちょっとそこがタイミングが違うっていうところかもしれないですよね。
そうですね。あとなんかそのコンパウンドスタートアップ の、 顧客から見た時のメリットってなんだろうなってちょっと考えてて、
うん、
でまあ、多分基本はその、プロダクト間の連携がすごいスムーズ、
うん、
そのなんかデータが、なんか連携されてますとか、
は
い、もしくはなんか UI UX がほぼ一緒で、
うん、
一つのプロダクトで学んだやり方が隣のプロダクトでも同じように使えるみたいな、
うん、
多分マイクロソフトオフィスとかそういう状態だと思うんですけど、はい、ってことはもしかしたら単体のプロダクトそのものではあんまり優位性が作れないものにおいてはそのアプローチの方がお客さんのメリット作れるかもしれなくて、
そうね。
だからなんかある意味そのカテゴリーがコモディティ化されてきていて、
うん、
もうぶっちゃけ A 社も B 社も C 社もそんなにプロダクト単体では差別化できないよねみたいな領域に対してはいろんなものとつなげますっていうところで差別化を図るっていう、なんかだからある程度その領域の成熟とともにこのコンパウンドみたいなのが
そうでしょうね
出てくるのかなって今ちょっと思ってました、
うん、いやそうだと思います。僕もなんかやっぱ最初はそのシングルプロダクトで始めるそのシングルプロダクトはもうその会社にとって一番のペインポイントであり、もうそれだけで要は会社として成立するぐらい強いバリュープロポジションがないといけないプロダクトだと思うんですけど、その後のコンパウンドになっていく途中の一個一個で見ると、うん、まああれでいっかっていうやつが多分いっぱいあって、
うんうん、
じゃあそれだけでスタートアップやろうと思ったらしんどいけど、
うん、
まああそこでもう最初に使ってるからあそこの新しいこれも使ってみるかっていう信頼もあるし、セールスの人とかカスタマーサポートサクセスの人とのつながりもあるし、で導入されやすいっていうのはやっぱりありますよね、
うん、
もうマイクロソフトなんてまさにそういうのでどんどん彼らがコモディティだと思っているけれども、 一方で取られたくないところはどんどん無料で出してきてるわけだし、
うんうん、で面白いのがまたそれが一定進行すると今度逆側に触れるみたいな
でしょうね、う
ん、今多分オフィスのアンバンドル化が、うん、いろんなスタートアップが、ねうん、表現ソフトに当たるものとかパワポに当たるものを一個一個取ってると思うんですけど、またそっちの流れにきっと行くんだろうなって、うん、そのなんか繰り返しなんでしょう ね、
そうですね、
コンパウンドで密連携する方と、うん、個別バーティカルで競争優勢を作っていくっていう、
うん、難しいのがその一つのプロダクト単位で戦うと勝てるんですけど、うん、全体で戦うと負けてしまうっていうのが、まあ、多分まさにスラックが多分そうだったので、そこがそのまあ、そういう意味でそのシングルプロダクトのキャップであるのかなっていうのは思っていたっていうところで、まあアメリカですとそのキャップが高いのでまだいいんですけど、なんか2、30ビリオンで売却できるっていうのは全然いいと思うんですけど、まあキャップが存在するのかなっていうところと、あとはその難しいのがそのシングルプロダクトとしてスタートして、それをどこかのタイミングにマルチプロダクト化するときに、多分組織を、まあ、原さんもこの話ちょっと最初にしてましたけど、多分組織がだいぶ変わっていかないといけないというところで、
そうですね、
うん、今までがその一つのプロダクトに集中しろっていうふうに言われていたのが、もう複数いっぱいやれっていう組織体制って多分だいぶ変わってくると思うので、そこに対してどういうその、うん、特にそのシリーズ A あたりで日本の場合起きると考えると、どういうふうにその組織体制を変えていくべきなのかっていうところって、なんかお二人もその事例とか見てなんかありますか、そのアドバイスっていうか。
なんか僕が見てる投資先でマルチプロダクト最近始めてる、やっぱシリーズ A っていうかもう少し遅いタイミングで、やっぱりそのエンジニアが20人ですっていう会社だったらできるわけないとか、なかなか難しいし、でリップリングが可能にしてるのって、リップリングってすごい起業家出身者が多いじゃないですか。
そうですね、起業家出身者が多いのと、エンジニアがめちゃくちゃ多いです。
そう、だから一つのプロダクトを作れる、うん、作ったことがある人とそれに紐づくエンジニアがすごくいっぱいいるからできるっていうのがあって、うんうん、日本だとやっぱそこはすごくチャレンジで、まあ、ラウンドが進んでるともちろんエンジニアの数って増えてるのが一般的ですけど、どうなんですかね、本当に20人とかエンジニア20人とかで行ってたらちょっとまだ早いんだろうなって感覚的にはありますね。
そうですね、うん、多分一個一個がスタートアップみたいなの集合体みたいな状態が望ましい感じですよね、うん、そのなので一つ一つのプロダクトが、まあ、あたかも一つのスタートアップかのように、うん、もちろんそのバックオフィスとかヘッドクォーター的な機能は共通化するんだろうけど、場合によってはマーケティングとかエンジニアリングファンクションとかも、うん、もう個別でプロダクトごとにあり、当然同じ会社なんで連携はするけど、必ずしも連携を前提としない、そのクロスセルみたいなの前提とせず、それぞれでキャンペーンを打ちますとか、それぞれでマーケティングしますとか、リップリングってなんかそうなってるって聞いたことあって、うん、確か20個ぐらいプロダクトあるんですよね、あそこ。
ある、まあ、そうですね、多分で年間多分 3,4 個ぐらい出してるって感じですね。
そうですよね、で多分なんかあまりにもその20個とのシナジー動向を考え始めると、多分もしかしたら作れないかもしれなくて、さっき原研言ってたみたいに、それぞれに企業出身者とかプロダクトオーナーみたいな人がいて、個別最適化していき、で多分パーカー・コンラッドみたいな人が全体最適を測るみたいな、そんな感じでやってんのかなっていう印象があります。
なんか感覚的にはマルチプロダクトにすると営業は効率的になるし、けど開発は複雑性が増すじゃないですか、その1個のプロダクトだけじゃなくて、今度は横越しで見る人たちもすごく増えてくるし、
連携が優位性になりますからね、
でそうすると開発の難易度と複雑性は増して、多分ビジネスの人からとか営業とかカスタマーサクセスとかから見ると、いやマルチプロダクトだと売りやすいなとか、あれがあったら売れるなって結構考えやすいんですけど、それは多分開発側の視点から見ると全然違うんでしょうね、
まあ、より絶対複雑になりますよね、
うん
うん、ただまあプロダクトとしてはそのもしかしたらその一個一個その対抗できないっていう話ありましたけど、その場合によっては対抗できるかなと思っていまして、もちろんその連携っていう優位性は一個あるんですけど、もう一つがそのミドルウェアの部分をしっかりやると、その多分他社のプロダクトよりもそのミドルウェアの例えば分析機能とか通知機能とかがより優れたものを作れるんじゃないかっていう、まあ仮説は1個あるので、まあなんかそこら辺とかはまあ1個 なんかもっとそのマルチプレイヤーマルチプロダクトスタートアップが出てくると、なんかそこの比較はしてみたいなっていうふうに思いますね。
そうですね。あとさっきエメル君が言った時に、そのラウンドでシリーズ A とシードの時にみたいな話してたじゃないですか。で確かにやっぱ僕のなんだ感覚として、あの最初からマルチプロダクトを言う企業家って多分日本の方が多いんだと思うんですよ。早い段階でシードとかでも、シードシリーズ A ぐらいで3つ4つのプロダクトを話しててっていう人って実はすごく多くて、だ日本はむしろ今までそっちに行き過ぎてた感じはするんですよね。で、あの、まあ、僕らも正直言うと最初からシードの段階でプロダクト4つありますって言われたら、ああちょっと難しそうだなって思っちゃうのも事実なんですけど、やっぱそれってさっき言った開発のとかプロダクトの観点がもしかしたらないからなのかもしれないし、やっぱビジネス上はいっぱい発想膨らむからどんどん増やしたくなるじゃないですか。でやれば絶対いいっていうのは戦略的にはそうなんだけど、やっぱ日本はなんかマルチプロダクトに しようとする起業家の人はだいぶ早いなって感じは正直しますね。
なるほどな。なんかあのそこに別の観点かもしれないけど、なんか2021年の産物っていうのも一つ少しちょっと思う気はしていて、その調達環境良くて、あの大量調達できるで、なので最初から大きなリソース集めて複数取り組もうみたいなのって、あの、まあ、去年のピーク環境みたいな感じだと多分やりやすかったんだろうなというふうに思うし、あの基本的に VC はさっき原研ってみたいにフォーカスしようだとは思うんだけど、一方で VC も規模化していくと、あのでかいタムをターゲットしてほしいとか、大きな事業を作らないとファンドのリターン作れないみたいなのがあって、だからその基本はフォーカスしようっていう多分メッセージなんだけど、一方でできそうだなと思うチームに対してはもう最初からでかくいこうぜってい もううちが最初からシードとかなんか A からドーンと出すから、あのこの領域全部取りに行こうみたいなのも、ファンドの規模拡大とかそのエグジットで目指す、規模感のが上がっていくにつれて出てきやすくなるなっていうのもちょっと思って、なので、まあ、なんか、そのエコシステムとか VC ファンドの規模化成長とともに、あのこのコンセプト自体生まれやすくなるのかな。
そうですね、
それは確かにありますね。で逆にこれからその経済不況みたいな環境に入ると、そういうのがどんどんカットされて、
そうですね、
でもうちょっとフォーカスしろみたいな、まあ、今のメタとかアマゾンとかまさにそうだと思うんですけど、そういう動きがもしかしたら出るかもしれないっていうところですね。
そうですね、なんかそうなんだよね。多分でも重要なのってやっぱマルチプロダクトって、複数事業部ではないから、そこはちょっとしっかり分けて考えなきゃいけないじゃないですか。なんか事業の立ち上げっていうのだと結構その独立して人がいて運営されて、まあ多少何かのやり取りがあるけどっていうのよりもより密にプロダクトに連携している状態がマルチプロダクトだと思うので、そこで日本で複数事業は成功してるとこいっぱいあるし、あのスタートアップでもテック系でもテック以外でも、だからその発想でやると結局マルチプロダクト立ち上げてるけどマルチプロダクトのメリットがない。
やっぱそこは多分すごい重要なポイントで、それこそその、まあ、さっき話したようにそのセールスフォースは顧客データとか、その一つやっぱ基盤としてあって、その上でプロダクトを作っているっていう話なので、なんかそこの多分考え方を軸にしないとマルチプロダクトっていうふうにはちょっと言いにくい、多分原さんが言ったようにその別の事業部に、なってしまうっていうところですよね。
確かにそのデータを基盤にはまさにそうなんでしょうね。リプリングは多分 HR データですもんね、
そうですね、従業員データですね、ベース、
従業員データでセールスフォースは顧客データ、
で例えばバイトダンスとかでいうと、インタレストグラフみたいな、その興味データみたいなところとかを活用していて、ランプとかですとその、取引データをベースにしてるっていうところなので、そこの基盤の多分データレイヤーを選ぶところからが重要になってくるので、場合によってはそのシングルプロダクトでスタートしていいんですけど、そこを考えながらシングルプロダクトを作るっていうところから始めた方がいいかもしれないっていうところです ね。
だからこそ CTO の、 能力というかスキルがすごく求められるんでしょうね。
うん、確かに
今後は日本でやるのに
そこの理解度が高くないと、はい、そもそも、うん、まあ、ある程度ビジネス上で考えても多分実際そこに連携ができるかできないかっていうのは、うん、そうですよね。
でアメリカだとそのセールスフォースだとかそうマイクロソフトもそうですけどそれに成功してきた会社が多い中で日本って実はそんなにまだなかったのは、多分マーケットとしてあのコンシューマーが多かったのもあるし、そうすると結構それぞれのものが独立されてたりだとか、その本当のまあ基盤みたいなところは一緒かもしれないけど、でもマルチプロダクトとしてあの開発がされてたってことっていうのは実は少ないっていうのは、いろんなその最近そういうセールスフォースのその件若松含めていろんな人が話してて、なんとなくこれが違いなんだなっていうのは僕らが今考えてること、ところで、うん、やっぱ大規模開発になるじゃないですか。
そうですね。
はい。だからそれって実は大規模開発ってまだあんまり僕らって経験してなかったのかもしれないっていう。
一応リップリングで、見ると18ヶ月間売上ゼロで、キャッシュ10ミリオンバーンして40人採用してようやく、っていうところなので、ようやくそこから売り上げっていうところなんで、まあ VC としては非常にバッキングしづらいですよね。
経験がない経験が、まあ、もうあのこれはもう皆さんご存知だと思います。リップリングの彼なんて経験がまさにある人なんで
いろいろ大変なこと見てますからね、
うん、あれが例えば YC から出てきましたっていう元じゃあ経験3年4年ぐらいの方があれと同じアイデアで調達しようとしても正直難しかったと思うんですよ、
うんうんうん、お金は集まらなかったですよねおそらく、
うん、のかなって気がする、
うん
うん、
かつさっき言ったエメル君が言ったその環境、うんうん、調達しやすかったって環境もあるだろうし、
うん、
でも相当なプロダクトビジョンがないといけないですよね、
うん、
これなんかそのコンパウンドスタートアップ、さっきあの宮武さん言ったみたいな、やっぱデータ基盤とするデータがあって、あのそれへのインプットとかそれからのアウトプットみたいなところでそれぞれのプロダクトがあるみたいな、けどなんかそのプールとしてるデータ基盤はあの共通のものみたいな、
はい、
いうふうになんか考えると、なんかもしかしたらそのバーティカル領域においてはあの立ち上がりやすいかもしれないな、日本において、
うん、そうですね
と思ってて、なんかもともとバーティカル領域のすごくトラディショナルな業界とかってもうほとんどなんかデータがデジタル化されてないとか、
うん、
あのありませんとか、あちこちに点在しちゃってますみたいなのがあると思うんですけど、なんかそういうのを集約し始めると、え、じゃあこのデータ使ってここの業務プロセスも解決できるプロダクト作ろうとか、うん、このデータこっちとつなげるとこういうことできるよねみたいな、なんかその一つのバーティカルをもなんかもういろんなプロダクトであのバリューチェーンを最初から最後まで解決できて裏側のデータプールは一緒みたいな、なんかそういうのがまだなんて言うんでしょう、デジタル化があんま進んでない領域とかにおいては特にやりやすいのかもなっていう、製造業とか物流とか不動産とか建設とか、なんかそういうところにおいてはそこのデータをちゃんと集められるスタートアップ出てくると、じゃあそれ使っていろんなプロダクト作れるじゃんっていう、
逆に言うとその最初のそのシングルプロダクトとして始めた場合にそこのデータを回収するサービスをまず立ち上げるのが重要っていうところですね。なんでランプが多分一番これうまくやっていて、法人カードから始めているので、まさにその取引データを最初から取りに行ってるっていうところから、その上でいろんなプロダクトを作っているっていうのが多分あのいい事例になるのかなと思いますね。
そうですね、うん、
まさに、
はい、そんな感じですかね、
はい、
はい、
まあでも日本から出てくるとい
いですね、
マジいいですよね。
そうですね、
でもな、うん、なんかそろそろ多分 MA とかが鍵になるだろうから、その過程においては他の SaaS スタートアップとかのなんかそういうのも活性に化されてね、ま
あ、日本でももうちょっとそういうのがあのなんか増えてる気はするので、そのスタートアップはスタートアップを MA するっていうのは、
うん、
なんでまあちょっと今の環境でそれが変わるかもしれないですけど、まあ、それが続いてどこかのタイミングで誰かマイクロソフト倒してほしいなと思うので、
確かに、ね、
ちょっとその夢を見たいっていうところですね。
ジャイアントキリング、
ジャイアントキリングをちょっと
日本とドイツみたいなやつ
見たいです、はい、
はい、見たいです ね、
スタートアップの世界でも、
はい、
はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容気になった方は概要欄に載っている我々のツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。